ただいまより、主の年2024年4月21日の伝道開始48周年記念聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。これは主の御業。私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日。今日を喜び祝い、喜び踊ろう。賛美歌242番を賛美します。詩編講読、詩編第20編、講読詩編の25ページになります。詩編講読は、私が上の段をお読みいたしますので、皆様は一段下がった箇所と、そして太字の箇所をご一緒にお読みください。詩編第20編、指揮者によって賛歌、ダビデの詩。苦難の日に主があなたに答え、聖女から助けを遣わし、あなたの供え物をことごとく心に留め、あなたの心の願いを叶え、我らがあなたの勝利に喜びの声を上げ、 主があなたの求めるところを。今私は知った。
主は主が注がれた中に勝利を与えて、
聖なる天から彼に答えて、
右の御手による救いの力を示されること、
戦車を誇る者もあり、
馬を誇る者もあり、
我らは我らの神主の御名を唱える。彼らは力を失って倒れるが、主よ王に勝利を与え、呼び求める我らに応えてください。ご一緒に、主イエスキリストが私どもにお教えくださいました主の祈りを祈ります。主の祈りは主法に印刷されてあります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。どうぞご着席ください。聖書を朗読します。サムエル記下第7章5節より17節、旧約聖書の490ページになります。旧約聖書は、旧約新約合本の前の方の490ページになります。サムエル記下第7章5節より17節。私のしもべ、ダビデのもとに行って告げよ。主はこう言われる。あなたが私のために住むべき家を建てようというのか。私はイスラエルの子らをエジプトから導き上った日から今日に至るまで、家に住まず天幕、すなわち幕屋を住みかとして歩んできた。私はイスラエルの子らと常に共に歩んできたが、その間私の民イスラエルを牧するようにと命じたイスラエルの部族の一つにでも、なぜ私のためにレバノン杉の家を建てないのかと言ったことがあろうか。私のしもべダビデに告げよ。万軍の主はこう言われる。私は牧場の羊の群れの後ろからあなたを取って、私の民イスラエルの指導者にした。あなたがどこに行こうとも、私は共にいて、あなたの行く手から敵をことごとく断ち、地上の大いなる者に並ぶ名声を与えよう。私の民イスラエルには、一つのところを定め、彼らをそこに植え付ける。民はそこに住み着いて、もはやおののくことはなく、昔のように、不正を行う者に圧迫されることもない。私の民、イスラエルの上に獅子を立てた頃からの敵を私がすべて退けて、あなたに安らぎを与える。主はあなたに告げる。主があなたのために家を起こす。あなたが生涯を終え、先祖と共に眠るとき、あなたの身から出る子孫に後を継がせ、その王国を揺るぎないものとする。この者が私の名のために家を建て、私は彼の王国の王座をとこしえに固く据える。私は彼の父となり、彼は私の子となる。彼が過ちを犯すときは人間の杖、人の子らの鞭を持って彼を懲らしめよう。 私は慈しみを彼から取り去りはしない。あなたの前から退けたサウルから慈しみを取り去ったが、そのようなことはしない。あなたの家、あなたの王国は、あなたの行く手にとこしえに続き、あなたの王座はとこしえに固く据えられる。ナタンはこれらの言葉をすべてそのまま、この幻の通りにダビデに告げた。お祈りをいたします。天の父なる神様、この聖日にあなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、共にあなたを礼拝する時を与えてくださいました恵みを心より感謝いたします。特に本日は聖学院教会の伝道開始48周年を覚えつつ、共に礼拝を捧げております。あなたがこの地に私どもの交わりを与えてくださいました、その恵みを心に刻みつつ、霊と真理を持ってあなたを礼拝することができますように私たちを強めてください。どうぞこの礼拝においてあなたの聖なる御名のご栄光を豊かに表してください。あなたの霊を聖霊を私どもに豊かに注ぎ、あなたの救いのご計画を私ども一人一人にさやかにお示しください。そのことのためにこの礼拝に奉仕をします奉仕者一人一人をあなたが特に強めてください。この礼拝のためにあなたは説教者を使わせてくださいました。どうぞ御言葉を語ります説教者をあなたが強めてください。また今この時、日本中において、世界中において、主の日の礼拝が執り行われます。どうぞその礼拝一つ一つをあなたが豊かに祝福してください。主よ、教会の交わりを覚えて祈ります。どうぞこの教会につながります一人一人をあなたが豊かに祝福してください。幼い者から年老いた者まであなたの導きのうちに健やかに歩むことができますように支えてください。また今病の中にある者、治療中の者、さまざまな課題や問題を抱えている者、海外で学びを続けている者、悩み不安の中にある者、助けを必要とする者、さまざまな事情によって今日この時この礼拝堂に共に集うことができない者、一人一人をあなたが支えてください。そしてどうぞあなたを礼拝した後に使わされていくそれぞれの場所において、あなたから託されている使命と役割に励んでいくことができますように一人一人を強めてください。主よ、この地上において紛争や戦争、また多くの自然災害に苦しんでおられる方がおられます。どうぞあなたの憐れみによって今苦しみ悲しみの中にある一人一人を助け出してください。どうぞこの地上にあなたにある平和を与えてください。そのことのためにこの礼拝に集います私ども一人一人をあなたの平和の道具として用いてくださいますように。主よ、私どもの教会が置かれているこの地域、また埼玉上尾キャンパスに集う一人一人をあなたが支え祝し導いてくださいますように。どうぞこの地域に住む一人一人を、また聖学院大学聖学院緑幼稚園に集う一人一人をあなたの守りと導きのうちに豊かに祝福してください。これより御言葉に預かろうとしております、語ってくださいます菊池信之先生の口をあなたが強めてください。 そして聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように、この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌79番を賛美します。ご起立ください。ご着席ください。本日は神のご計画と私たちの計画と題して菊池信行伝道師よりご説教をいただきます。菊池信行先生は緑星教会時代に当教会から当教会に歩まれ、そして献身をされ、現在は西千葉教会の伝道師をなさっておられます。
聖学院教会の伝道開始から48周年、その記念の礼拝に招かれましたこと、とても嬉しく思います。こうした記念礼拝の説教者として伝道師を招くというのは大変珍しいとは思いますが、この機会を与えてくださった聖学院教会の皆様、また神様に心から感謝をしたいと思います。最初に今日のこの説教奉仕の依頼をいただきましたとき、この教会の出身教職にぜひお願いをしたい、そういうふうに赤田牧師が言ってくださいました。そのお話をいただいたときから、伝道者として召され、また献身をするまでの約20年間、この聖学院教会の交わりの中で育ててもらったことを昨日のことのように思い出していました。教会全体の歩み、そのおよそ半分を過ごした場所での今日のこの説教奉仕となりますので、どのような御言葉がふさわしいのか、そのことを非常に悩みながら決めました。そんな折に、かつて信徒として過ごした教会生活、そしてこの聖学院教会の歩みがどこか重なるような、また響き合うような、そのような聖書の物語として思い起こされたのが、 先ほど読んでいただきましたこのサムエル記の御言葉でした。ここにはダビデが神様を礼拝するための神殿を建てる、その志が与えられた時のことが記されていました。預言者ナタンはその良い志を認め、心にあることは何でも実行なさると良いでしょうと、そのダビデの計画の後押しをここでしていました。ところがその夜、ナタンに臨んだ主の言葉はそれとは全く正反対の言葉でした。先ほど読んでいただいた五節からここに記されている内容を一言で言えば、この神殿を建てるのはダビデではないということが言われていました。なぜダビデではいけないのか、その理由はここでは明かされていませんでした。この時ダビデに与えられた神殿を建てるという幻は決して主の御心に背くものではなかったはずです。むしろ主なる神様を賛美し、また礼拝するための場所を築こうというのですから、そのことを主が喜ばれても当然のように思われます。ここで建てようとしているこの神殿は、後にダビデの息子ソロモンが建設を任される、そのように主が言われていました。ですが結果的にはこの神殿を建てるということに変わりはないのですから、それが早いことに越したことはない、そういうふうに考えるのは私たち人間の考え方です。それは私たちに与えられている時間に限りがある、そうしたことから生まれてくる私たちの考え方ではないかと思います。ですがここに示されているのは、私たちの思いをはるかに超える神様の時間の捉え方、また神様の時間の使い方ということが示されていました。この神様の時というのは、いつ来るかわからないという点で信仰者である私たちにとっても非常に悩ましいものです。私たちの信仰生活ではこの神様の時を待つということが苦痛になること、そんなことからこの待つことそれ自体を諦めたくなってしまうということもあります。また反対に、神様はどうして今この時を選ばれたのだろう、そう神様の決定を疑いたくなってしまうということもあります。この神様が定められる時間、その時ということが私たちにはわからないために、私たちはそのことで一喜一憂しますが、それはこの時のダビデも同じだったように思います。それもダビデのように壮大な計画を立てているということであれば、なおさらこのように出鼻をくじかれてしまい、また気を落としたのではないかと思います。この歌詞を読んでいますと、ダビデに対する同情の気持ちというのが湧き起こってくるのではないでしょうか。ですがここに描かれているこの出来事を通して、私たちのこれまでの経験を思い起こすとき、自分たちが立てている計画通りに物事がうまくいくということは決して多くはないということを同時に思い出される方が多いのではないかと思います。それは特に私たちの聖学院教会の歩みを振り返ってまた覚えるとき、そのことを強く実感される方が多いと思うのです。今回説教をさせていただくにあたって、この聖学院教会伝道開始20周年の時の記念の文集を手に取って読んでまいりました。この文集が発行されたのが1996年のことですから、まだ私が1歳の時に出されたその文集になります。 当然物心がつく前のことですから、この文集を読んでいる中で知っている方の名前を見つけて懐かしく思うということもあれば、存じ上げない方のお名前を見つけて、私の知らない聖学院教会、当時はまだ緑星教会という名前でしたけれども、この教会の歴史の長さということを思わされます。その文集の中で当時の主任牧師でやられた浜田達夫牧師が、この緑星教会の使命についてご自身の思いを述べておられました。その使命のことを、新しい時代、新しい形で日本に伝道をしていこうとする誠に意欲的な新しい志であるというふうに言っておられました。そしてそれは緑星教会全体の志であると同時に、緑星教会ならではの難しさでもある、そのようなことをほのめかす文章を寄せておられました。48年前、この地に建てられた教会の使命は、地域に向けた伝道だけでなく、当時は聖学院女子短期大学、その大学への伝道ということもその使命として掲げていた、そこに難しさがあるというふうに浜田先生はおっしゃっていました。この地域と学校の両方に使えるという働きは、多くの教会では見られない大変珍しい働きになります。こうした教会のことを学校教会というふうに呼びますが、これは日本においてとても珍しい教会の形になります。この尊い二つの働きが、また使命を持ってその働きを始められたということには、いろいろな条件が揃ったということがその背景にあるのだろうとは思いますが、大切なのはそれだけ素晴らしい志が神様から与えられたということに尽きると思います。そしてその背後には、学校法人聖学院とまた滝野川教会の協力があったということも思い出されます。この伝道開始20周年の記念の文集には、記念すべき第1回目の緑星伝道書の礼拝記録が載っていました。伝道が始められるまでには多くの方のお支え、また祈りがあったはずですけれども、それは礼拝が始まってからも本当にたくさんの方の労苦と祈りがあったということを思い起こしました。熱心な祈りとまた働きによって、この伝道開始20周年を迎えた1996年には、緑星伝道書が緑星教会へとその教勢を伸ばしました。その後、街道を建築するその幻が与えられ、私たちが今共に礼拝を捧げているこのチャペルも2004年に完成しました。それまで礼拝を守っていた4号館の教室から、このチャペルに場所を移した時のことというのは今でも鮮明に思い出されます。また2009年には、東野久志牧師の招聘とともに、緑星教会から聖学院教会へと名前を変えました。そして昨年2023年には念願であったパイプオルガンもこのチャペルに設置することができました。その一つ一つの計画というのが、最初から最後まですべて順調に、また計画通りに物事が進んだということはなかったはずです。特にこのパイプオルガンの設置には、本当に長い歳月を要したこと、またそれは予定外のスケジュールであったことということを知っています。こうして結果的に計画を実現できたものもあれば、そうではなかったものも多くあったに違いありません。またそうした計画、人々の祈りは文集などの記録に残らないこと、人々の目に留まらない奉仕も多くあったことでしょう。 私たちのこの教会の歩みの背景には、幻や志が与えられながらも実現できなかった願いや祈りも多くあったことも、この記念の礼拝に覚えて、この礼拝において特に覚えたいと思うのです。ですが、私たちのこの信仰の先達たちが、教会のために、また神様のために立てた、その計画が用いられなかったということは、そうした願いや祈りは、主の御前にあって、軽んじられてしまうということなのでしょうか。神様のタイミングで実現する、その神様のご計画の方が大切で、私たちの計画というのは、立てても無駄に終わってしまう、そうした儚いものなのでしょうか。この時のダビデの計画、また私たちの計画が用いられないということを、どのように受け止めればよいのか。その答えも、この神殿建設の物語を通して明らかにされていました。このダビデが抱いたこの志、神殿を建設するという出来事は、今日読まれたこのサムエル記だけではなくて、歴代史という書物にも詳しくその物語が出てきます。その歴代史の上巻、その28章には、ダビデによる神殿建築の宣言という込み出しがつけられている箇所というのが出てきます。そこの2節を引用してお読みしたいと思います。ダビデ王は立ち上がっていった。私の兄弟たち、私の民を聞け。私は主の契約の箱、私たちの神の足台を安置する神殿を建てる志を抱き、その建築のために準備を進めてきた。そういうふうにダビデ王は宣言を始めるという箇所が出てきます。サムエル記の預言者ナタンの言葉によると、神殿を建てるという計画を進めるのはダビデではないということが明らかに告げられていました。しかしここでは、ダビデがその建築のための準備の計画を進めてきたというのです。また、同じ歴代史28章の11節以下からは、ダビデが具体的にどのような準備をしてきたのかということが、事細かに記されていました。ダビデはその息子ソロモンに全楼、さまざまな建物、貯蔵室、会場の間、奥の部屋、食材所の設計図を手渡した。彼はまた、礼を受けて、考えたあらゆるものの設計図を手渡した。そこには、主の神殿の中庭、周囲にあるすべての祭祀室、神殿の宝物庫、性別されたものの貯蔵庫が示されていた。という準備の計画のことが出てきます。またこの後にもダビデがどのような準備をしてきたのかということが事細かに記されている言葉が続けて描かれています。これはダビデが神様の言葉を無視して勝手に進めた計画だったのでしょうか。そうではないと言える根拠が今引用いたしましたこの12節に出てきています。そこにはダビデは神の霊を受けて建築のための準備をしてきたというふうに書かれていました。サムエル記の預言者ナタンを通して告げられた言葉を聞けば、多くの人は自分は準備もまた何の手伝いもさせてもらえない、計画から外された人間である。そういうふうに言われた言葉として受け止めてしまうように思います。ですがそれでもダビデは自分の計画のすべてを捨てたわけではなかったということがこの歴代史では描かれていました。それどころか聖霊の導きを受けてこの準備をしていたということは、神様は ダビデの計画を妨げず、ご自分の計画のためにそのダビデの準備を用いられたということです。ここに主の憐れみと慈しみの深さが示されているように思います。